YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月25日、日曜日、第516回 87.0MHz、中目黒ステーション FM はと言いますと、ここまで中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりましたが、まあ、ゆえあって、この度ですね、撤収させていただいたのも、つかの間。なんとですね、デザイン&イラストレーターにして、俳優の森田信彦氏からのご紹介とご縁にて、早速、新たな、新規放送スタジオとですね、ご協力者の方が現れまして、本日はなんと、そんな東京都台東区谷中は 3-19-5、有機ビル地下1階は、殿広工事記念劇場さんにて、午後1時から2時半まで、その名も、下町人情放送局、谷中 FM 立ち上げに向けてのですね、実験放送として、その名も、緊急決定、中目黒学大 FM は殿劇にやってくると題してお送りさせていただきます。そしてそんな本日も目黒からやってまいりました、当番組10年にわたって MC を務めさせていただいておりますのは、いつもの地域限定の有名人、目黒のサンママンことキーボー伊藤と、そして普段ですとここでレギュラー女性アシスタントをご紹介するところなんですが、しかし何分、まあ申し上げたように緊急と銘打たせていただいているだけに、残念ながらブッキングが思うに任せなかったため、急遽殿劇さんブレーンの方からね、アシスタントとして、お手伝いしていただくことになりましたのは、そんな劇団水色革命の中のこう一点、水色シンデレラ城といえばこちら。
こんにちは、高橋春奈です。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はいはいはいはいはいはいはいはい、遅い遅い、あんなに幸せしたのに。お願いします。もう今のところ編集で繋がなきゃしょうがないよな。
すいません。
間髪入れずだよ、あそこはな。
はい。
はいはい。まあそんな高橋さんと一緒にお送りしてまいります。谷中 FM 立ち上げに向けての実験放送ではありますが、さあ高橋さん的にはどんな印象や近況かお伺いしたいところですが、ご自身のね、簡単なプロフィールも含めてご紹介いただけたらと思います。さあいかがでしょうか。
はい。今日はこのような機会初めてですごい緊張しているのですが、
はい、
私は水色革命演劇集団水色革命の一員としてただいま活動しております、はい、2011年11月に水色革命第1弾で私は初舞台を踏ませていただいて、この殿広工事記念劇場で初舞台をさせていただいて、はい、それから次6月に一番最新の舞台があるんですけど、
う
ん、そこでは企画という形でやらせていただいています、
うん、
はい。
大丈夫、選挙演説じゃないから。
そうですね。
全くならなくてもいいし、はい、うん、普段は何やってる方なの。
普段は、うん、と
舞台役者
をやりながらアルバイトして収入を得ている形です、
うんうん、なるほどね。
このそうなんです。
にわかなこの冷ややかな笑いは何だろう。
そう
ですね。これ後でとっちめちゃうといいんだよ、はい、だからお前らやれみたいな。
そうそう
なんです、ね、やっぱりオープニングだから緊張しちゃうよ、どうしたってね。
緊張します。
そこはね、ラジオとかの経験とかは正直終わりじゃない。
初めましてです。
でも舞台女優さんなんだから、はい、そのなんていうの、タンは座ってるでしょ。そうなんです
と思います。
思います、
はい、
けどやっぱり多い角膜で呼吸したの今なるほどね、はい、だからまあそういった調子でやってもらえばいいですから、はい、何しろあの冒頭で申し上げたように谷中 FM さんね、
はい、
あのこちらの殿劇さんのオーナーの平山さんからのお話 で、まあ何か面白いことができないだろうかということで、ね、ラジオということに特化して言うんであれば、今後どんなことができるかなということで、今日はとにかく実験放送なん で、
はい、
で本来だったらうちからそのアシスタント出さなきゃいけないんだけどね、まあお嬢に急遽ちょっと白羽を立てさせていただいて、
ありがとうございます。
この前俺ちょっと、はい、飲んだじゃないですか、
はい、
軽く。あの時にあいい感じのお嬢さんだなと思ったから、
はい、
いけるかなと思って、
はい、
ね、後でまたほらあっぱれさんとか加わってもらって、ね、盛り上げてくれると思うから、
はい、
ね、じゃあまあどんどんその調子でお送りしてまいりましょう、
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ、ここも拍手回ってもよかったのかなみたいな感じなんだけどな。おい聞いてるかよ混ざって 盛り上げて盛り上げて一緒にね。はい、みんなで作っていく番組ということでね、本当にアンカントしてたら困りますよ。よろしくお願いしたいと思いますけどね。さあ、そんなこんなで、本日はですね、そんなとのぎさんのブレーンの、ね、皆さんともご一緒に、番組の方、下町情緒あふれる素晴らしいゲストの方、お待ちかねということでですね、番組の方、じゃあ早速始めて参りましょうかね。いつものキーボー伊藤と、
高橋春奈の、
長目黒ステーション
FM!
ます、本日の中目黒青春 FM のね、谷中田町人情放送局、谷中 FM 立ち上げに向けての実験放送ということでね、とりあえず、番組の要領っていうかな、どんな感じで普段いつも放送してるんだろうみたいなことを皆さんにご理解いただいて、それを踏まえた上で谷中 FM さんならではのその放送の、まあ、今後のね、あなたラジオとか一応うんとかすんとか言わないと、はい、何やってんのかうんうんってこれただ裏付かれても、何を聞いてる人にはわからなかった、
はい、
はいとかうんとかね、はい、可愛くお願いしますね、はい、そこはね、
はい、
そんなことで、その辺をちょっと様子を見ていただきながら、はい、それを踏まえた上で、どんどんと、谷中FM さんらしいものをこれからコーディネートと言いましょうか、構築していっていただけたら良心じゃないかと思いますけど、
そうですね、
はい、そうそうそうそう、その気持ち、その気持ち、はい、さあ、誰ぞ低い音で笑ってるそこね、やっぱりそこね、はい、わかりますよ、はいはい、まあまあ、あとでまたちょっとじっくりね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、今日はね、お友達でね、はい、私が、まあ、中目黒ステーション FM って言いましたが、その前に学大 FM って言って、放送10年間コミュニティ FM やってたんですけども、お友達のお友達で、チョアヘオ .com さんって言って、浦安でやはりインターネット放送局をやって、台本書いてないから、はい、このアドリブだから。
はい、
チョアヘオ .com さんってね、はい、そちらのメインパーソナリティのメグさんなんかもお越しになっていただきながらの、放送っていうことなんでね、大岡さん聞いてますか？はい、まあ、そんでもあ、新人の田中さんもね、どうぞ、またよろしかったら、こちらの、谷中 FM の方にもお出かけになっていただけたらというふうに思いますよ。まあ、そんなことで、番組的にはいつも通りの流れでね、進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお付き合いのほどお願いします。
はい。
まず最初はですね、そんな番組に当てていただいた、リスナー、あるいは関係者の方たちからの、書き込み&メールの紹介ということで、私、高橋さんの順番でご紹介させていただけたらと思います。はい、よろしくどうぞ。まず最初いただいておりますのは、中目黒、そうですね、伊藤さんへということで、アルカス春祭り2014実行委員の浜本さんから、この度は中目黒トライさんを撤収されるとのことで何か問題なのでしょうか、体調ですか、それとも金銭的な問題、それともモチベーションでしょうか、何かできることがあったら言ってくださいね、そこから、それ、なんだ、そこらも含めて、魚常は柏井さんたちとまた一度飲みましょう、以上よろしくお願いしますということでね、まあ、この辺の詳細はまた追ってね、じっくりとお話しする機会もあるんだと思うんですが、まあ、それにしても、ね、聞いてちゃダメ、
はい、
聞いてていいんだけど、はい、何気に聞いてるようで聞いてないようで、ああはいとか、はい、うんとかそんな感じでね、
はい、
よくあるケースなんですよ、
はい、
うん、僕なんかもそうだけど、僕はお芝居のことよく分かんないけど、多分ね、僕が逆の立場でお芝居の席に、まあ、こんな格好でお芝居する人いないと思う出てきたとしてね、はい、あなたたちは熱心にお芝居やっておいでじゃない、
はい、
僕がそこに混ざったらやっぱ聞いちゃうことってやっぱあるかもしれないね、
はい、
よくね、クラシックのね、なんていうの、
指揮者
のコンダクターのことも、はい、それコンダクターの方が、
はい、
例えば春風亭小朝師匠って言うでしょ、あの人がね、クラシック好きで、はい、やっぱりこうやってこう、タクトを振らしてもらったことがあるんだって。
はい。
そしたらね、演奏がね、なんかね、ぐずぐずになっちゃった。
なんでですかね。
ふにゃふにゃになっちゃった。
あら。
小朝師匠が聞いちゃったもんだから、タクトが振れなくなっちゃった。
ああ。
それで演奏がフラフラになっちゃって、はい、あ、いけないと思ってまたこうやってしっかりタクト振り直したら、やっぱりそれ演奏はまた元に戻ってっていうようなことがあったっていうけど、はい、やっぱそういうことってあるから、
はい、ね。聞き入っちゃダメなんですね。
う
ん、
だから、はい、まあ、分かってたらそのようにお願いします、ね。
わ、はい、かりました。頑張ります、
はい。はい、頑張りましょう。はい、はい、そんなことでね、まあまあ、ね、この世のご婦人もお見えになってて、どうもありがとうございます。こんな風に、あ、もう拍手、そこで拍手なんだ。そこで拍手なんだ。よっぽど、よっぽど日頃お世話になってたね、ここはね。まあまあ、昨日遅くまでやってたみたいだから、そこはね。まあでも、これが人情、下町人情ですよ、石田さん。ね。はいはい。まあ、そんなこんなでですね。まあまあ、そういったことで、こちらに、まあ、今回ね、実験放送でお邪魔しておりますけども。あ、ご主人と会いましたよ、さっき。配達か仕入れの、あれだったかもしれませんけど。あ、こんにちは、先日の、みたいな、ね。またね、はいはい。まあ、そんなことで、ご主人もね、お仕事の方が忙しいんだと思いますけども、奥様もお越しになっていただきました。さあ、そんなこんなでね、は
い、
まあまあ、何しろ、浜本さんね、中目黒の方とのまた、つながりがね、全く絶えたわけではございませんので、何かありましたらお声掛けいただきたいと思いますし、またそちらに伺った際では、またですね、引き続きこれまで同様、よろしくお願いしたいと思います。はい、続いて。
はい。続いて、楽屋オーナー、マシモ・ミツオさん。
楽屋、楽屋って呼んだら。
楽屋ですね。
はい、いいですよ。
失礼いたしました。はい、どうぞ。楽屋オーナー。
楽屋と書いて楽屋ってね。はい。まあ、お芝居やってる方だから、これどうしても楽屋って呼びたくなるよね。
読みたくなっちゃいますね。
はい、どうぞ。楽屋オーナー、マッシーさんです。はい、はい、どうぞ。
今回の件では、お力になれずに、心苦しい思いです。明日の機材撤収ですが、明日は朝から音響の仕事で外出してしまい、立ち会いができません。うん、申し訳ありませんが、伊藤さんの方で判断してください。取り急ぎ、お返事までよろしくお願いいたします。
はい。これはね、まあ、昨日、ですから、トミギのね、はい、オーナーの平山さんにもお手伝いいただいて、中目黒トライさんから機材撤収しつつ、こちらに機材を運び込まさせていただいたわけなんですけども、オーナーのね、平山さんもね、目黒海外結構詳しくて。
あ、そうなんですか。
うん。ここに通ったことあるな、ここ知ってんな、とか言って。で、この楽屋さんもね、はい、お話ししてたらね、あ、これ知ってる、みたいなお話があったりして、はい、17年。目黒でライブハウスやってるお店なんですよ。で、まあ、そんな、マッシーと一緒に、まあ、今までトライさんで、一緒にラジオとか、イベントやらさせていただいたんですけども、はい、結局彼が、その、PA とか、エンジニアのエキスパートなんで、もう今までの、中目黒青春 FM の機材と、はい、で彼のとこから持ち込んでる機材がちょっとこう、もう、混ざっちゃったりなんかしたんで、はい、それがちょっとまあ、コンフュージョンしないようにね、ちょっとこう仕分けしたりなんかしたかったんですが、彼が来れないということだったんで、はい、まあまあ、お返しものをお返しして、はい、必要なものを持って帰ろうと思ったんですけど、たまたま昨日ね、
はい、
平山さんも大好きで、また面識が終わりだっていう、はい、ウルトラセブンってわかる？
あ、はい、わかります。
ウルトラセブン。
はい、わかります。
それのね、スーツアクター、いい感じ、いい感じ。
はい。
もっと張って張って。
セブン。
そうそうそう。もうそのぐらいです。
ちょっと頑張る。
それをね、はい、ちょっとこう波を乗り越えながら、はい、そのウルトラセブンのスーツアクターをやっておいてね、はい、古田さんって方がおいてなんですよ。で、その方のちょうど、イベント、ライブがあった時で、はい、で、楽屋が奥だったもんだから、そこに私たちの荷物を置いたままだったんで、はい、それは撤収して帰れなかったんで、今日ちょっと撤収に手間、ごめんなさい、設営に手間取っちゃったんですけどね。はい、まあまあ、そんなことで、結局何を言いたいかというと、その、楽屋さんとの関係で、はい、いろいろそういう、こう、つながりで、まあそういう、こう、設備みたいなことのね、はい、ノウハウとか、ハウトゥーも、まあ私自身勉強させてもらったのもあるし、で、また不思議なことにその平山さんがそのウルトラセブンのね、古田さんもよくご存知だっていう話で名刺を渡しして帰ってきたような次第だった、はい、まあその辺もしあれ興味あったら後で聞いていただけたらと、
はい、楽屋さんですね、
は
い、そうなんですよ、覚えておきます、
はい、そんなことでね、目黒とだから言ってしまえばこちらの谷中さんと、まあ、山手と下町っていう形にはなりますけども、はい、ある意味ひょっとしたらこの谷中 FM さん を媒体としてそういうこう、コミュニケーションとか、はい、うん、コラボレーションとかがね取れるようになったらまたそれはそれでね、はい、素敵じゃないかなというふうに思ったりするんですけどね、はい、そんなことでマシモさん今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
続いてお世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さんからいただいてますね、はい、よくご存知ですね。
はい、この間見させていただいて、
はい、お芝居を見に来てくださったお隣の女性の方が東北出身でしたか。きちんとご挨拶ができなくて申し訳ございませんでした。次回改めてご挨拶とお話ができたらと思っております。あとすみません、 実は昨日来ていただいた劇場の社長、括弧今回の演出脚本です括弧閉じるが、谷中のラジオをやりたいと言っておられまして、伊藤さんのお話をしたところ、ぜひお会いしたいととても興味を持っています。技術と経験が欲しいとのことですが、いかがでしょうか。お話でも聞いていただけるようでしたら、近々、ご紹介をしたいと思っております。ご検討よろしくお願いいたしますというメッセージいただいてますから、これもう読むだけで内容わかるでしょ。
はい、わかりますね。
これはこんだけ熱いメッセージいただいてるわけですし、はい、もう今回ここに来ていることの、はい、発端と言いましょうか、きっかけはこのメールが、
はい、森田さん
なんですよ。
そうなんです、
ね。ここ当然来てますよね、これどっかにね。
あら、
ねえんだ。
いない。森田さん。
ねえんだみたいな。はいはいはい。まあまあ、ちょうどなんかね、
はい、
これ
言っていいんですかね。
いや、だから、ね、体調不良らしいん
です。あら。
しかも、いかにも、よっぽど、よっぽどなんか精神的なものでダメージがあったのか、
ね、
なんかわかりませんけど、はい、とにかくね、まあでも、だいぶその、今回のね、
はい、
こちらの方の、谷中 FM さんの立ち上げについて、
はい、
彼なりにすごくこう、中に入っていただいて、配慮していただいている向きもあることなんで、
はい、
私もまあ彼のそういったもの、気持ちに、まあ、打たれてって言ったら大げさですけど、まあ、そういった部分で、彼がオネスティアのカインドレスな人間だっていうのは、皆さんよくお承知のことだと思うんでね、
はい、
もう不器用なぐらいでしょ。だからそういう部分での彼が、なんとかこう、そういった社長と、キーボーさんと引き合わせて、で、そういったこう、それぞれの思いを、総合浮上的にね、叶えられたらいいんじゃないかっていう、こう、
キューピッドの役割ですね。
まあ、気持ち悪いキューピッドだけど。キューピッドにしちゃ、ちょっとね、
ちょっと
まあ男の子でもキューピッドはいるのか。
はい、
はい、はい、うん。まあ、いいですよ。そんな、でも本当にその通りなんですよ。
はい、
言ってしまえば彼のそういうね、志と言いましょうか。
はい、
ということがあってのことなんで、できたら、今日のきっかけに、
はい、
何かそういった面白い可能性とかね、
はい、
そういったものが、広がったり深まってくれたらいいなというふうに思ってる次第なんですけどね。はい、森田氏、早く体直して、この、プロジェクトに、
はい、
参加していただきたいというふうに、
そうですね、
切に願っておりますよ。
はい、
はい、続いて。
はい、続いて。サンママン様へ、
はい、
中目黒ステーション FM アシスタント渡辺智美さん、
はい、
今回は谷中 FM を立ち上げに向けての実験放送についてお誘いいただき大変ありがとうございます。
谷
中は私の第二の故郷と言っても過言ではない特別な場所でして、
あらも、
殿広浩二記念劇場もよく存じ上げており、
お、
以前谷中猫の映画を見に行ったことがあります。
映画もなさるのかな。
そうですね、
うん、
ここで、劇場で。ぜひぜひお手伝いをさせていただきたいと思うのですが、しかし現在、本業はドールハウスの大事なイベントがあり、その準備などでちょいとバタバタしており、
うん、
6月終わる頃にまた改めてご相談させていただけたらということで、何卒よろしくお願いいたします。
はい。これね、これもまた奇遇なんですよ。
はい。知り合い。
だから、うん、
はい、
それこそね、平山さんとお話しして、
はい、
なんか、まるで、キボさんのところと、うちと、
はい、
そういう情報とかそういうのの、人の出入りみたいなのが、入れ替わってるみたいな、
はい、その
印象ですねっていうぐらいのね、
はいはい、
私はね、この、うちで今まで、目黒でアシスタント、女性アシスタントやってくださってた、この渡辺さんっていう女子が、はい、文京区の、住まいで、出身の方なんで、
はい、
で、ひょっとして、もしや、と思って、
はい、
で、お声かけさせていただいて、で、また、この、彼女もラジオ大好きなんで。
あ、そうなんです、ね。
うん。で、そんなことで、今回の、記念放送っていうか、まあ、
実験
放送のアシスタントを、手伝ってもらえるかっていうことで、
はい、
まあ、これまでの流れもあるし、
はい、
お願いしたら、まあ、このメールの通り、ちょっと都合がつかないんでダメだということなんだけど、
はい、
殿劇さんを知ってるっちゅうじゃん。
はい、びっくりですね、それは。
そっか。ねえ。
はい。
で、映画とかもなさるって、実際に見てるんだね、殿劇さんでね。
ここに足を運んでいただいてるということですね。
で、まして、第二のふるさとっていうぐらいだからね。だからまあ、本当にどこでどんな風にご縁がつながるのか分かんないな、みたいな、
はい、
ね、思いをまた新たにしたわけなんですけども。
はい、
渡辺さん、そんなことで、多分また、本当に実際に来ていただいてね、また、アシスタントをしていただくようなことがあったり、また、他の、誰か、普通に、ミーティングだとかね、飲み会なんかで。
はい、一緒に飲みたいですね。
ね、
はい、
お話、昨日も飲んだじゃない
ですか。そうですね。渡辺さんもお会いしてみたいなと。
この屋さんで、噂のこの屋さんで。
そうなんです、そうなんです。
はい、 はい。渡辺さんも一緒に交えてね。
はい、お会いしてみたい
です。お好み焼きはね、キャベツの刻みがまた美味しいんだ、また、
小、
は、林、い、さんのね。
美味しかったですね。
関西風でね。
はい。
あれもたまらないんだ、これがまたね。おかみがまた綺麗なおかみ、
はい。そうなんです、今いらっしゃってて。
あ、いらっしゃったん
だ。そう
です。いやいや、噂には聞いてたんです
ね。
はいはい、まあ、そんなこんなでね。いや、もう、やなんか街中の噂ですよ、
それは。そうですよね。
そうですよ。まあ、そんなこんなでね、はい、今後とも一つ、渡辺さん、こちらの方にね、まあ、できたら、谷中 FM さん、これから頑張っていかれる放送局になると思いますんでね、はい、お互いに応援して、ご尽力させていただくように努めてまいりましょう。
はい、
さあ、最後になりますけれども、ちょっとお堅いところでありますが、いつも、メールご紹介いただいた、ご案内いただいたり、また、過去に番組にね、ご出演いただいた経緯がありますんで、一応読み上げさせていただきますが、サポーター登録のお願いということで、衆議院議員は海江田万里事務局さんから、大変厳しい情勢ではありますが、民主党代表としての海江田万里をお支えいただきたく、皆様にもご協力のお願いを申し上げる次第ですと。18歳以上の方であれば、どなたでも登録可能ですので、ご家族、ご友人をご紹介いただけると幸いです。なお、党員サポーター登録は1年更新となっており、昨年ご協力いただいた皆様も再度お手続きくださいと、代表選挙がある場合はサポーターも党員と同様の、投票権がございます、登録いただける場合は申し込みにご記入の上、ご返信くださいということでね、
はい、
衆議院の海江田万里
すごいですね
万里さんが来たわけじゃない万里さんの事務局から来たんだけどね、
はい、
まあ、これ言ってしまえばこれあの不動産の勧誘とか、
はい、
あの保険に入りませんかみたいな話から どうってことはない
うおーって言っちゃいました
内容的には、ね、どうってことはない、はい、だ一応何を言いたいかというと海江田さんとお付き合いがありますよというお話と、
は
い、一度だけでも私の番組に出ていただいたことがあるので、はい、まあ、そういうあの素晴らしい番組なんですよということと、はい、まあ、いざとなったら何かの時には
あ
のそうそうそう言ったね、
はい、
いやだけどこれ話中ですけどね、
はい、
一時そういう機運も盛り上がった時期もあって、
はい、
これ吉さんの方が知ってたか話したかな、民主党が政権取ってる時に、
はい、
海江田さんがほら結局総理の選挙に出た時があったでしょ。
ありました。
あれで海江田さん勝ってたら
もっと。
うちは、今、こんなところにいない。
一緒に上に行ってたね。
こんなところにいたら失礼だけど、それ、変な意味じゃなくて、
はい、
もう、要するに、放送局やってたよ。
はい、
要するに、目黒とかあの辺でね。
はい、もう、
それはそうですよ。やっぱ権力の力っていうのは大変なもんですから。
はい、
で、海田さんは TBS にやっぱり熱いしね、パイプがね。
あ、そうなんですね。
ラジオとかそういうの、ネットワークとかさ、はい、パーソナリティでも、そういう上の人でもいっぱい知ってるから。
はい、
ただ、それで結局こけちゃったでしょ、ピッ
チョが。残念。
残念にはなっちゃったんだけど。
はい、
まあでもいつかね、またそういうことがないとも限らない
し。そうですね。
だからあれなんでしょ、別に共産党だって、自民党の人だって、社民党だって、くれや読むんだけど、
はい、
来ないから、読まないよ。
はい、じゃあ待ってます。
来ないから読まないっていうだけのことですね。
来たら。
はい、そういうことです。まあ、そんな、はい、楽しい放送局でございますね、はい。さあ、そんなこんなでですね、本日の書き換えのメールの紹介を終わりましたということで、本日の1曲目、はい、ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介させていただいておりますが、本日は谷中 FM 立ち上げに向けての実験放送ということで、ここ。トノゲキさんにちなんだ楽曲をおかけした後、本日のゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思いますね。
はい。
そしてこれはお嬢からの何かご紹介の曲だというふうに伺っておりますけど。
そうですね、うん。先ほど自己紹介の時も紹介しました。6月に行われる、ボーン能力という舞台があるんですけど、
はい、
その、
見せておいて、見せておいて。
はい。
皆さん知ってんだろうけど。
はい。この舞台で。
初めての方もおいでかもしれません
ね。そうですね。この舞台で、はい。シンガーソングライターの。
わかりやすいリアクションしやがって。
本当ですね。よろしくお願いしますよ。山田孝文さん、シンガーソングライター山田孝文さんに生で演奏していただきながら舞台をするんですけれども、
はい、
その舞台で使う中の一曲となっておりますので、うん、ぜひぜひお聴きください。
わかりました。それでは、聴いていただきましょう。山田孝文さんのナンバーで流れ星でこちら、その後にゲストの方をご紹介してまいりますよ。
寂しくて寂しくて飛び出した何があるわけでもないのに用があったふりをして君に電話したバレるような強がりをした会いたくて会いたくて空の彼方に小さな思いを投げたあなたにあなたに届くように微かな風に乗せていつもは見つめるだけの流れ星に今日は願い事を唱えたんだあなたが流れ星のように消えないようにって何度も何度も一つの星を待ってた最近じゃ何気なく書いた落書きがいつもなぜか君に似ていた会いたくて会えなくて風の吹く行方に小さな気持ちが弾けた和を描き落ちてく落ち葉と共に紡じ風の中でいつもは眺めるだけの流れ星に今日も願い事を唱えたんだあなたが幸せに幸せになれますようにって星が消えても気づかずに
Thank you.
1曲目でございましたけどね。さあ、ここでですね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、改めてゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは、殿広浩二記念劇場代表にして、I&I ファクトリー取締役社長の、平山明さんと、今メディアにて話題沸騰、類活は涙先生こと、管類療法士の吉田秀司さんのお二方です。ようこそ！
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、落ち着いたテンションで始まりましたけども、そこはやはり代表と下っ端の違いでしょうか、やっぱり。
そうですね。
うん。じゃあまずは何と申しましてもね、こちらは今日下町人情放送局谷中 FM 立ち上げについてね、実験放送ということで、はいはい、ご招待と言いましょうか、お伺いしておるわけなんですけども、はい、その名、代表取締役なんつっても平山さんの方から。
はいはい。
どうぞ。
あ、これ自己紹介
でもいいですし、まあ、あれですよ、印象とか感想でも結構ですよ、はい、どんな感じだとか。
はい。一つ言いたいのがですね、はい、先ほどウルトラセブンという話が出ましたけど、はい、あれは実はウルトラマンですね。
あ、ウルトラマン。
ウルトラマンの中の、古田さんって言っても、古谷ビンさんです、
ね。はいはいはい。あ、ごめんなさい。古谷ビンさん。古谷ビンさん。そうそう、ごめん。そうだ。
さらに、でも、ちょっと間違ってないのは、ウルトラセブンでは、天城隊員役で。
天城隊員役、そう。
出てますので。
はいはい。はい、後でお名刺を渡しますよ、はい、お名刺をお見せしますけどね、はいはいはい、なんか偶然だったのね。
偶然ですね、以前ここでそれこそ帰ってきたウルトラマンの中の菊池栄一さんと、ウルトラマンの中の、古谷敏さんのイベントをやっていただいたんですよね、
そういうつながりで、どこでつながるか分かんないなって話したのね、
びっくりしました。
で、殿下さんの話は、直接の、なんかそういう、はいはいはい、お知らせとか、お知らせって言いましょうか。どういう劇場かみたいなこと。
ですね、一応、地域密着型の劇場としまして、はい、地域密着型大衆演劇、はい、若姫劇団というのを、毎月1回やっております。はい、それと、あと、地域密着型のスター制度ということで、今回から始まりました、はい、谷中の裕次郎プロデュースということで、
ね、出ました。
谷中のですね、スター制度をちょっと、作ろうかと思います。はいはい、これがまだ始まったばっかりなんで、これからなんですけれども、それでですね、最後にもう春菜なんかも所属してくれてます、夜店通りが生んだ演劇集団ということで、はい、水色革命ですね。
出ました。ノリアクションですか、ここは。ここもノリアクションでいいですか。
もう一回言います。
みんな T シャツを着てるのに。
夜店通り
がどんだけ芝居がかっとんねん、そこ。
夜店通りが生んだですね。
じゃあやるんだったらもっとやろう、
演劇集団ということですね。水色革命というのがあります。
そうなんです
か。これはですね、もう10回目かな、公演、もう10回目行われます。もう独立しまして、今もう自分たちでこの、ですね、演劇ユニットとしてですね、もう大活躍です。
話中ですけど、今日、まあ、殿池さんといえば、やっぱりその殿広さんの、ネーミングをね、いただいての冠にしての劇場ということなんで、T シャツがね、黒に、
これ殿広浩二 T シャツ
ですよね、で、それはもうそれでもう、オーナーだから、そういう絵柄なんでしょうけども、色と、水色さんはそれはやっぱり水色さん、革命さんの、そのモチーフの
劇団の T シャツ。
ああ、そうなんですか。絵柄はどんなことになってるんですか、それは。
これは主催の丸さんをモデルにしたキャラクターが T シャツに描かれてます。
おー、素晴らしいじゃないですか。はい、なるほどね、それぞれにそうやって、もうちゃんとした。
絶賛発売中です。
はい、めちゃくちゃ、しっかりしてる。しっかりしてる。
今度なんか噂で新しいのも出るっていう。
ああ、次の公演で新しい。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、宣伝のコーナー後でじっくり
よろしくお願いします。
その時までガッツリやってください。はい、とりあえずそんなことで、オーナーのね、まあ、ごめんなさい。平山さんと。はい。さあ、そしてもう一、こちらの方の、本日のもう一方のゲスト。はい、吉田さんの方から。
はい、こんにちは、皆様。
はい、
私、管類療法士っていう資格を持ってる吉田と申します。まあ、ちょっと私の軽く紹介をしますと、私は普段、学校や病院に回って、類活というのをやってるんですね。
涙の活動とか言ってね。
類活。
就活とか婚活とかあるじゃないですか。はい、あれの、まあ、あれですよね、涙の活動。
そうですね。類活というのは、ちゃんとした定義がありまして、それ申しますと、類活とは、 1ヶ月に 2,3 分だけでも能動的に涙を流すことによって心のデトックスを図る活動と、それを私たちは涙活と呼んでるんですね、はい、あの涙流すとはすごくいいってことが、ストレス解消にいいってことが最近の脳科学 の、うん、あの研究から分かってきました。
明らかになってますね。はい、
で私はそういうのを、もともとはですね、今、新宿で月2回、御徒町で月1回の計3回やってるんですけども、そこでは社会人に対象して、20代からもうそれこそ60代、70代、大体30人、40人集まって、類活動やってるんですけど、私と、それとは別に、私は学校や、今、先ほど言った病院回って、あの、生徒さんや病院の患者さん、あるいはそういう。
今度お話し中ですけど、500人の看護師さんの前でお話になって。
看護師さん、
うん、あのそうですね。職員の方にもちょっと類活やってほしいということで、今度、岩手かな、岩手から呼ばれて、ちょっとそこに行って、ちょっと講演会とか多分、
みんな泣きたいんで。
そうですね。泣きたい人、ね、泣きたい場所を探してるみたいですよね、皆さん。
確かに、あの、社長、今泣くに泣けないみたいなところあるでしょ、経営も大変だったりすると。
ね、
見えないところ泣いてるんです
か。みんなの前でありたいだけでね、うち帰ってね、マルさんの前でも泣けないだろうし、
泣けないですね。
そこは一人悲しく
で。マルさんの前では泣かされてます
ね。泣かされてるんだ。知らないから、そんな情報。そんなプライベート情報知らないから。
また怒られちゃうじゃん。
また怒られちゃう。放送どこだろう、これ。
ピーって入れとい
て。あ、なるほどね。言うか、そんなもん。はいはいはい。まあでも泣きたいっていう人はね。そうですね。体にいいと。
その内容なんですけど、具体的に何やってるかというと、まず泣ける動画っていうのを流すんですね。あの、2、3分の動画を7、8本流して、いろんなジャンルを流すんですよ、なぜそうやって、多く7、8本流すかっていうと、やっぱ泣けるツボって人それぞれ違うんですね。
スイッチが入るんです
よ。例えば夫婦愛に弱い人、家族愛に弱い人、動物のペットに弱い人だとか、いろんなそのテーマに即した動画っていうのを流して、一つでもその人のお客さんの泣きのツボ引っかかればいいなってことで、動画を流すと、それ動画流した後にですね、あの私がその涙の授業と称して、はい、あのなぜ泣くといいのかっていうのを、まあ普段は黒板使っていろいろ説明して、
本当に授業みたいな感じなんです
か、ね、
だって涙先生だもん。
そうですよね、先生、
涙先生。
私自身がちょっと高校で教員やってたんです以前、はい、私立の高校でちょっと教えてたこともあって、はいはい、まあ一応そういう涙先生っていう、今皆さんが呼ばれてるんですけども、はい、一応そういった形で学校を回ってそういったこと活動をやってますね。
で、要するに泣くことの手助けを、普段は泣けないからそういうのを手助けしてあげたいとか、そういうのをこう環境を提供してあげたいとか、はい、そういうのをまあなんていうかな、心を開いてあげるみたいな、そういうのをお手伝いをするお仕事と言ってもいいんですかね。
そうですね。ね、各有希望さんも一回来たことがあって、
伺いましたね。はいはい。私はもう決して泣きませんでしたけど。
ツボがなかったんですか。
ツボがなかったんじゃなくて、
はい、そ
のこのこと自体が悔しいから。私そういうそういう堅苦な人間なんだ。
キーボードツボはどの辺なんですか。多分
それは
ここ弱い。
誰が言うかそんな。それ言った瞬間にここで泣かされるんですよ。はいはいはい。
いや、まあちょっとね、その泣く、うん、あとまた詳しく話します。
はいはいはい。そうですね。後でまた
行く、また
行くかやりましょう。はいはいはい。まあだからそれ人それぞれにね、そういうのある。だけど言ってしまえば、あのトロゲキさんも、はい、そういったまあ笑わせるのはあのお芝居ですから、はいはい、あるけど、まあ、その人を泣かせるっていうのもあるし、はい、その芝居自体が一つのデトックスっていうかな、ね、快楽っていうか、はい、まあその要するに、なんて言うんでしょうね、楽しみをお手伝いする、はい、またそういう、 こうデトックスの涙をこう促すっていうのも一つのお仕事には違いないですよね。
まさにだって大衆演劇なんかも笑いと涙の
ですもん、ね、
みたいな感じで、はいはい、最後は絶対泣かすみたいな感じですからね。
はいはい、この前 の復讐の夜の
あ、はいはいはい、
あれもう
あれ泣かないですよ。あれ泣きました。
泣くか。
あれはですね。
あれだってあれはだって
あれじゃない。あれ痛快アクションですから。
痛快アクションドラマだからね。うん、あのあまりにも最初に出てきた、あのマスターがちょっと、ね、あの
小林
さんのマスターがいい演技をなさるんで、あれにはもう投げてくるんだよ。感じでしたけどね。いや、あそこがツボでしたね、あれはね。もうあの芝居は全てあそこからもう始まってると言ってもいいのかなと思うんでね。さすがだなと思いましたけどね。はい、まあそんなことでね、お芝居の話とか、また類活の話は後でじっくりとお伺いするということでですね。はい、それではまず今日はまあそんなこんなで、ゲストの方とかね、たくさんまたお伺いしたい内容等ございますんで、いつもの今日の時事ネタのコーナーを飛ばしまして、はい、KO レコードの CM 続いて、そんなお二方の、プロフィール等をね、もう少し掘り下げて、ご紹介させていただきたいと思います。はい、それでは KO レコードの CM で、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そ そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストに、平山明さんと吉田秀さんにお越しいただいているということで、ここで、番組からお二方のプロフィールを簡単にご紹介申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ございましたら何なりとご指摘ください。まずは吉田秀さんは生年月日1975年は5月30日、鎌倉市出身で血液型 AB 型、大船高等学校から早稲田大学大学院教育学研究科修士課程を修了、当時カリスマ早稲田生総大生と称され、劇団三国を旗揚げし座長となる、世界53カ国を旅し、現在では元高校教師の経験も踏まえ、管類療法士として類活は涙先生の愛称で親しまれ、今メディアから多数の注目を集め話題と、各地の講演に引っ張りだこといったような内容になっていますね。続いて平山明さんは1974年は7月24日生まれの血液型O型、茨城県出身にして潮来高等学校から日活、芸術学院映像科卒業、スポーツ中継や鉄道、情報ドキュメント旅番組などを制作するテレビディレクターを経て、現在友廣浩二記念劇場を代表にして I&I ファクトリー取締役社長、多くの新人有望タレントを育成しながら演劇やイベント寄席等をプロデュース、無類のプロレスファンで、天竜源一郎ファンはファン歴は28年といったところでございますけども、さあお二方いかがでしょうか。どちらからでもどうぞ。
はい、
今吉田さんが聞いたから、じゃあ、あれそっち行こうか。
はいはい、
うんうん、
はい、どうぞと言って
もいや、やっぱりここは何しても天竜源一郎
さん。天竜源一郎さんのですね、話をするとですね、やっぱりあの、小学校のですね、3年生ぐらいの頃からですね、ファンでして、いまだに毎月見に行ってます。
はい。
天竜プロジェクト。
天竜さんが起源でプロレスファンになられた。プロレスが好き、天竜源一。天竜さんが良くなった。
元は初代タイガーマスクから入りまして。
佐野さん。
はい。佐山悟さん。佐
山さん。はい、よく、ちょっと間違えるの俺。
はいはい、佐山悟さんから入りまして、はいはいはい、で、引退しちゃったんですね。
はいはいはい。
で、その後、どうなんだろうって。
さすがに猪木馬場世代じゃないもんね。
そうなんですよね。
うんうんうんうん。
そこを倒す世代ですね。
ああ、そう。でも話中ですけど、私のこの前プロフィールをお見せしたら、はい、木村健吾さんが写ってる、写真一緒に写ってるの見て、早速反応されましたもんね。
そうなんですよね。
そう
なん。稲妻レックラリアートが得意技です。
いや、そこまで聞いてないんですけど。
トライアングルスコーキーを持って
ありがとうございます。ありがとうございます。結構ですよ。はい、筋肉マンが先、それともプロレスが先、
ね、
もちろんプロレスが先か。
プロレスが先ですね。
なるほどね。
それで筋肉マン行きましたね。
昨日、筋肉マンの話、車の中でとうとうと語る、まあ、筋肉マンの話。
他局のラジオでですね、筋肉マン祭りっていうのがありまして、
はい、
2回か3回ぐらいちょっと、はい、解説で出させていただいて。
まあ、それとね、それと、まあ、その、なんていうの、あれが、 今自分の手元にあればどんだけ金に苦渋しないかみたいな話を、はいはいはい、まあそれは本当に心から悔しそうに話されてましたけどね。
今1個2、3万ぐらいするんですよ。
ねえ、
みかん箱3つぐらいありましたので、
ねえ、コンクリートで埋められちゃったんでね。
そうなんですよ。
大変ですね。
最後こう穴に埋めたら、うん、田舎帰った時にその上コンクリになってたんですよね。
ねえ、掘り起こしてでも今の殿劇に突っ込みたいよねその金はね。
ね
え、ねえ、なるほど、はいはい。その他に特に訂正とか付帯事故とはないですか？
そうですね、はい、そのままで大丈夫です。
はい、そもそもでもテレビプロデューサー。
はい、
うん、
もうやりました、
はい、
まあ、そんな大したもんじゃないんですけど、うんうん、会社作った時にやっぱり企画を自分で局に持って行って、
はい、
それで通して、うん、で自分でプロデュースをして番組を作って、はい、その時自分でディレクションもやっちゃった時もあるんですけど、はい、まあ、ディレクターに頼んだ時もありまして、はい、やっぱりその時は旅番組とかが結構多くて、はい、やらせていただきました、
それからいきなり殿劇さんに来たわけじゃないでしょ？
そうですね、うん、いろいろ流れがあって、劇場の方にたどり着くんですけど、
最大のこの殿劇さんをなさるきっかけになったっていうのは要因っていうのはどこにあるんですか？その奥様の丸さん関係。
そうですね、うん、そこもありつつ、うん、なんかこうプロレスファンなので、うん、
コーラまた戻ったなまたちょっと今闘技の方に持って引っ掛けたんだけど、
また
ちょっ
と
戻ったから、
ね、プロレスファンで、中継なんか入るときに、ここだけなんです、後楽園ホールが一人勝ちだったんですよね。で結局後楽園しかないんで、うん、どの団体も後楽園使うと、
うん、
で持ち小屋っていうか持ち会場みたいなものがあると結構強いという印象がありまして、それで何か作りたいなっていうのは AD の頃からあって、でだんだんその流れとともにプロレス会場っていうのはまあ今なかなか難しいので、芝居小屋みたいなものをちょっと持ちたいなという。
だとすると私なんかも結局まあコビーでも一応ラジオのね、まあ、TBS はあれがないのか、日本放送の、まあそのなんだ、忘れてたな、チャラチャチャチャララチャチャラなんて、オールナイトニッポン。そうそう、もうそれ言っても分かんないですね。いや、まあそれは置いといて、一応それでパーソナリティやったこともあるんですよ。キーボードのオールナイトニッポンっていうのを一本やったことあるんですよね。まあ、だから何を隠そう、だけどほら、しょっちゅうしょっちゅう出れるもんじゃないから、やっぱり自分でさっきの社長の話じゃないけど、ないんなら自分で出れないんだったらてめえで作っちゃえみたいなことで番組始めたみたいなことなきにしもあるんですよ。
まさにね、僕もその発想ですね。
うん。だとしたら、例えばね、春菜さんから見てて、そういうなんかなんかアクティブでポジティブでワイルドな社長に見えないじゃないか、
は
い
は
い、
あ、そうですね。どっちかというと優しくて、
ね、そうそうそう、そんなこうちょっとなんていうの、一発やってやるぞとか、俺何だって俺作ってやるよみたいな感じじゃなくて、まあなんか柔和で温和な、
普段はそうですね、
はい、うん、でそんな感じの、まあ、普通もっとあれだったらちょっともうあと10年もしたら、はい、ただの酔っ払いのこくだまいてる、はい、なんかお好み焼き屋さんでこくだまいてるおじいちゃんみたいな、いや、
もう今
おじさんみたいな なりつつある、
はい、
まあさ置いといて、
はい、
見えないけどどうですか、そこはスタッフさんからご覧になってて、やっぱりアクティブで、
そうですね、なんだろう、決めたら譲らないというイメージは
やっぱあるんです
ね。ありますね。一緒にお芝居も本書いていただいて、はい、演出もさ、はい、していただいた時があるんですけど、うんうんうん、やっぱり自分の中のイメージがはっきりある方なのかなっていうことは思いました。
そのなるほどね。はい、社長なんでそうドヤ顔みたいな。
今もうドヤ顔を今練習してる。
練習中なんだ。練習しないとできないね、ドヤ顔。
キングマンのね、最新刊が悪魔将軍っていう。
また気になって
くるね。はい、
それが最強のドヤ顔って言われてるんですよ。最新刊で出てるやつ、表紙が、
はい。
それをちょっと練習しようかな。
いや、それにしてもね、練習、ちょっとメンバー、ちょっとさせてやってくれ。そこは頼むさせてやってくれ。
ドヤ顔をね、
うん。いやいや、っていうかね、はい、ね、やっぱりね、
はい、
彼のそういうハートの強さとか、
はい、
そういうアクティブな部分はね、やっぱりプロレスとかそういうのね、正義感とかね、はい、なんかそういうのを培われてる部分もあるかもしれないね、ひょっとしたらね。はい、まあ、だからそんな殿劇さんで、
はい、
また今後ともそういったどんどんとこういったラジオもまた新しいイノベーションと言いましょうかね、
は
い、展開していかれるというふうなことでね、
はい、
またじゃあそれは、
はいはい、
後ほど Q&A のコーナーでも、はい、続けていろいろとまた伺わせてください、はい、さあ続いてこちらが私はだからね、今日吉さんに来ていただいたのは、
はい、
先ほどプロフィールでもご紹介したように、
はい、
早稲田で、
はい、
劇団三国っていうのを、はい、劇団を旗揚げされて、はい、で座長やっておいでだったんですよ、はい、で今後またそれをね やられるみたいなこと話を聞いたんですけど、その辺はどうなんですか。
そうですね、一応私劇団を3年前に立ち上げたんですが、はい、まあ、私ともう一人友人がいて、まあ、その人は劇団ひまわり の, あの俳優場
通ってた
友達がいて、う
ん、
2人で立ち上げて、うん、まあ、公演数にしては5回やりましたね。でこの間もう結構もう、だいぶ時が経って、まあ、1年半前にやったのが最後で、はい、阿佐ヶ谷で最後やって、はい、しばらくちょっと活動は休止中なんですけど、また最近ちょっと動き出そうかなっていう。
あ、2人でやられてたんですか。
基本的に2人でやって、ちょっとメンバーを集める感じですね、
はいはい、オーディションで人たち中心にね。
うん、そうなんです、
ね、はい、だけどだからね、はい、僕はね、ラジオもの話に持っていか、はい、いけたら一番理想的なんですが、私の得意の分野なんでね、はいはい、だけど劇団さんならではの何かこう意思の疎通だとか、はい、共有する何かこう思いとかがあって、はい、今はな、まあ、南田先生には違いないんですけど、ひょっとしたらそっちの方の話の方が早かったりとか、何か、コラボレーションするのがね、結実するのが、はい、もっと堅実っていうかな、現実的なことになったりしないかしらと思って、はい、そういうこともあって今日は本当にお忙しい中来ていただいたっていうのはあるんですよ。
ありがとうございます、
ね、だから、ね、はい、劇場ってことなんか縁が、感じますよね、すごく。うん、
ね、あとだからその劇場関係の話はまあじっくり聞かせていただくとして、はいはい、ね、またその大阪田でね、はい、その劇団関係のまたその劇団員の方たちも交えてお話していただければと思うんですけども、はい、まあ今日はとにかくそれにしても類活、
はい、
涙先生と、はい、いうことなんですけども、
はい、
今の状況としてはどんな感じなんですか。
状況としてはですね、うん、
この前もテレビとか、まあ、ラジオとか、
類活とはですね、はい、2013年の1月から始まったんですよ、うん、だからまだ1年半ぐらいなんですけども、ね、まあ、私は当初はですね、まあ、そのまた友人が立ち上げたんですね。私本当に10年来の友人で、はい、寺井という人がいて、まあ、その人が類活を始めて、はい、で、一人でそいつやってたんで、ちょっと手伝ってくれと言われて、はい、で、最初裏方としてスタッフとして手伝ったんですよ。はい、で、結構手伝っていくうちに、その、まあ、お客さんがその30人、40人毎回来て、はい、なんか暗そうな表情をしたお客さんが類活を体験すると晴れやかな顔で帰ってくるんですよね。
デトックス、すっきりして、
それを見てて、はい、あ、すごく類活ってなんかそういったもしかしたら学校の生徒とか、はい、病院の患者さんがやると有効なんじゃないかと僕は思って、うんうん、それをですね、プロデューサーの、うちの類活のプロデューサーの寺井というものに、はい、私が言ったら、じゃあ吉田は涙先生となって学校や病院回りなさいと言われて、はい、でそれが去年の12月、今5月なんでまだ5ヶ月ぐらいですよね、初めて始まったこの活動なんですね。で、始めてみたらもう毎回メディアが雑誌新聞だし、つい、3、4枚は朝日新聞に出まして、はい、夕刊に、もうメディア取り上げられるとまたそれをメディア関係者は見るんで、はい、いろいろまた取材が来てっていういい循環が今できてまして、
しかも配信中ですけどね、はい、それをまた芸能人の方がね、はい、応援してくださる方がどんどん今広がってたのね。ナインティナインの岡村さんとか、
はい、
あと役者さんでも結構、
結構その類活ってやっぱりその、ね、バラエティ番組でもそういったなんか使い勝手がいいというか、うん、いろんな芸人さん泣かしてくれてくるんですよ、う
ん、安住さんとかもあったね。
安住さんはないですね。
ないか、なんだっ
け。あ、例えば、まあ、最近やったのは GACKT さんとコラボで
会え
たとか、
へ
ー、あるいは、ま、岡村さんも来てくれたりとか、はい、で、私が最近やった、まあ、テレビ番組でやったんですけど、はい、この間、もうつい、1ヶ月前なんですけど、まあ、放映されたのは2週間前なんですけど、南海キャンディーズの山ちゃんと、ラングドラゴンの鈴木拓さんと、はい、ウーマラシャワーの中川さんと、村本さん泣かすって企画、この間ついやってきて、
鈴木拓さん会うよ、会うよね。
4人を泣かしてきました。
普段泣いたんですか。
普段から泣か、累活しなくても彼はなんか泣かされてる感じあるけどね。
だから、その4人は、なんか芸能界の、なんかクズ4人組みたいな感じで言われてるから、はい、その4人を泣かしてくれっていうそのミッションなんですよね。
はい、
だからそういった一つの、その企画の中で、類活っていうのを、やらせていただ
き
ま
して。泣きました。
ミッション成功。
いや、もう結構皆さん泣きましたね。はい。もう鈴木タグなんかもうずっともう最初から最後まで
ボロボロ
な
どんだけデトックスするんやぐらい泣いちゃったんでね。結構なことですよね。でも本当にその芸能人としての表の顔と本当のこのね心の底のねっていうのは分かんないから、
そうですよね。なんかそういうその意味で言えば、この間西川綾子さんと一緒に対談形式でやったんですね。で、西川さん泣いてくれたんですけど、ちょっとなんかこれで泣くかなみたいな感じの展開だったんで、やっぱり役者だなと思ったんですね。やっぱりわざとそういう番組だから泣いてくれたのかなっていう、なんかそういうやっぱ気を使ってくれる、なんか、やっぱり方もなんかいますよね。
ちょっともやっとしてたん
で。でもほら、離婚して、ね、間もないから、そういう何か精神的なあれもあったのかもしれないしね。
まあ、そうですよね。 だそんな感じでですね、まあ、いろいろ、まあ、テレビ番組、実はまたね、うん、明日、まあ、最後ね、告知するから、その時で言った方がいいんですかね、告知の。
そうですね。じゃあ、あとはその辺で、はい、お伺いしましょう。うん、さあ、そんな、そしたらですね、涙先生、吉田さんと、そして、うん、何度も申し上げているんですけど、殿劇さんとのコラボレーション的なことでですね、はい、まあ、劇団絡みのこともあれば、類活との絡みもあるんですけども、今後ですか、どういった形で、そういったコラボができるのか、可能性が考えられるのかといった部分で、はい、まず、殿劇さんの方ではもう豊富な、ね、人材を抱えておいでだということで、はい、早速そういった方たちをご紹介いただいて、はい、ちょっと交えてトークに加わっていただいて、はい、お話し聞かせていただければと思いますので、はいはい、では社長の方からじゃあご紹介いただけますか。はいはい、
ですね、まあ、先週まさにこの劇場でやってまして、T ボーさんも見にいらっしゃっていただきまして、
はいはい、
最初に言った今谷中の裕次郎というものをプロデュースをしまして、はい、
うんうん、
今日も外ワクワク大感謝祭というお祭りがやってるんですけど、うん、そこでもちょっとサイン会をやってもらったりとか、
うん、
今後そのちょっと街の中に顔をちょっと売っていこうというプロデュースがあって、うん、
はい、
で先週復讐の夜にという先ほど話が出た、芝居をやりまして、
はい、
まさにですね谷中の裕次郎の折笠慎也君が、はい、来ていただきました。
じゃあ盛大に紹介していただきますか。はい、折笠慎也さんの、ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
はい、もうちょっとマイクを前にしていただいて、
あ、はい、
あ、そうです。あ、それでも正解、それでも正解、正解、はい、あなたが言っても正解です。はい、そんなことで、さ あ、はい、どういったことになりますか。はいはい、自己紹介から。
はい、谷中の裕次郎こと折笠慎也です。
はい、
青森県出身の26歳、普段は舞台役者をやらせていただきます。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。ようやく前回の中目黒ステーション FM からなんか青森と離れたなと思ったらまた青森全然それ問題ないんだけどね。この前のところはもう青森県人会でできてるような放送局の集まりの方たちだったのよ。もう八戸ヘッダーの青森東高校っていうの
は、あ、ありますよね。
そうそう、ああいう人たちでみんな寄ってたかって、まあそういうやってたから、青森のだから そっちに来てもらったらもっと受けよかったのか
な。あ、参加したかったです
ね、はいはい。まあ、で置いといて、さあこの前お芝居見せていただきましたけども、
ありがとうございます。
どうでしたか、自分でやってごらんなって。
自分でやってみて、
うん、
まあ初めての企画っていうのもあって、
うん、
だいぶ緊張はしたんですけども、
はい、
一応谷中の方に応援していただいて、
はい、
無事、
はい
はい、終了させることができました。
うん、
はい、
なるほど。その間はやっぱり役者的なちょっとヒーローだったり、
はい、
裕次郎的な間を作ってるのかなと思って今配置したんですけど、ちょっと噛まないようにしてただけだよね。
そうです。もう
あなただってだいたい MC の時だいたい噛んでたよね、芝居の中で告知するとかなんか。
あれはそうですね。
おうおう、
噛んでました。
いやでもね、それは僕はそれでいいと思う。やっぱり、ね、ヒーローとかね、はい、トップスターはね、流暢に喋らなくてもいい、はい、それぐらいでちょうどいい。それぐらいでちょうどいい。
彼はですね、
うん、
本物の裕次郎さん182センチなんです
けど、
全く同じ182センチ、
そうなんです。
それでね、やっぱ存在感あるよ、確かに。
本当ですか。
うん、あるある。うん、だからもう、やっぱそれだけタッパ回ってね、
はい、
こう、なんていうの、そう、見栄えもいいということには違いないんでしょうけど、昨日もだか一昨日だかも、ここへお邪魔した時にリハーサルしておいででしたよね。それも新しいお芝居に取り組んでおいたの。
そうですね、先ほど春菜ちゃんが紹介していただいた、うん、防能力、水戸革命さん、第10弾の水戸革命さん。
うんう
ん、はい、にも僕出させていただく
んで、ほうほう、
今度はその稽古をしてました。
どんな感じのお芝居なんですか。
どんな感じのお芝居なんですか。
うん、あ、ふらふら自分でしましょう、自分で。
そこは、ね、
うんうん、なるほど、はいはいはい、なるほどね。
折笠さんの役はちょっと復讐の夜にとはまたガラッと違って、
うん、そうなんだ、
役柄になってますので、
はい、幸せでいいやんね、またね。
はい、そうですね、見どころ満載になってると思う。
はい、
うん、まあ、だからこう彼の目力すごくあるじゃないですか、社長。
そうですね。
だからそういう存在感があるんだけど、
はい、
逆に脇出た時どんな役をされるのかなと思って、ちょっとまたそれはそれで興味湧いてくるよね。
はい、ですね、脇にいる時も背が高いんで、うん、目立っちゃうんですよ。
そうでしょ、うん、だからそれ困っちゃうじゃん。
はい、それを見て、うん、これはど真ん中に持っていかないといけないなという
ところ
から始まった谷中の裕次郎ですね。
なるほどね。はい、今後どうなっていくんですか、谷中の裕次郎。
今後はですね、まあ、普通お芝居だと、お芝居で点で終わってしまうんですね。
うん、
で、また次の芝居は何ですかとかっていうふうにつながっていくんですけど、うんうん、この場合は、ちょっとお芝居とお芝居の間になんか、いろいろその街と、なんかコラボレーションしたりとか、うんうんうん、お店でなんかやらせてもらったりとか、うん、 あと例えば次はもしかしたら映画かもしれないし、なんかどういう形でなっていくかっていうのは、芝居をやるのが、目的じゃなくて、谷中の裕次郎を作るというのが目的なので、ちょっと形を変えてまたやるかもしれませんし、芝居になるかもしれないし、っていう感じで、谷中に顔を売りつつ、で次やった時はもう、いっぱいお客さんがこうバッと谷中の人が来てくれたりとか、そういう部分でちょっとプロデュースしていきたいなと。
いや、いいですよ。昔それこそ日活がね、湘南あたりで裕次郎さんと、浅倉瑠璃子さんとか、そういうのこうロケすると人がわーっと集まってきて、そこにやっぱりご当地にお金が落ちるとかね、そこのロケーションが有名になるんだな、アマちゃんとか効果とかでも、それはもうね、分かりきったことじゃないですか。だからそういった意味で言うと、あなたの肩に。
はい、
今後の谷中がかかってるわけだから。
かかってますね。
頑張っていかないと。
はい、頑張ります。
ね、最後にじゃあなんかメッセージありましたら。
今後、お芝居だけじゃなく、先ほど社長の言われたように、いろんな形で宣伝していけたらなと思います。そして谷中、夜店通りを活性化させていただけたら、していけたら、噛んじゃった。していけたらなと思います。
はい。
はい。
頼もしい。
ね、頼もしい。まあ、今後だから、ちょっと、べしゃりの方も練習しながら、頑張っていきましょう。
はい。
ね、はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、じゃあ続いてですね、どんどんご紹介していかなきゃいけないんで、はい、オリガさんちょっと、まあ、ちょっと、引き取っていただいて、はい、続いて、社長、どなたになりますか、はい、
ですね、このお話の発端になるところなんですけど、ラジオ番組を、はい、やりたいなと思ったのがきっかけなんですよ。
はいはいはい。
で、その時にですね、今、谷中の裕次郎の話しましたけど、殿劇のですね、なんか顔みたいな感じで、殿劇、ラジオのパーソナリティみたいなことで、あっぱれ一ノ城というですね、うちの所属の元、吉本興業にいた方なんですけれども、うんうん、をちょっと売り出していきたいなというのがあって、このだから谷中 FM が始まって、殿劇 ラジオという番組をですね、ちょっと任せてやっていきたいなという部分で、来てもらいましたので、
なるほど、
あっぱれ一ノ城です。
はい、あっぱれ一ノ城さんです。ようこそ
こんにちは、あっぱれ一ノ城です。よろしくお願いします。
はい、
彼はですね、
おいおい、そこ流しちゃダメだよそこ流しちゃダメだよ、それ。
大正解です、ありがとうございます。
彼はですね、普通の調子で来ちゃったら、今の彼のあれ芸が全部不意のものになっちゃう。
こういう人だと思われちゃいます
ね。
じゃあもう一回いきます。あっぱれ一ノ城です。
こんにちは。2回目は無理だ。
俺もまさかそこからやり直すとは思わなかったよ。
あっぱれ一ノ城と申します。
はい、よろしくどうぞ。
34歳です。アイ&アイファクトリー所属で、役者をやらせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。よろしくお願いします。
それで社長、何を申し上げたんですか。
これをですね、この谷中 FM を立ち上げるにあたって、波の数まで抱きしめてを見て研究しております。
これでつい本当数日前に見て、波の数だけ抱きしめて、中山美穂さんと小田裕二さんの、湘南の FM ラジオ立ち、はいはいはい、大学生が立ち上げるっていう話なんですけど、それ見てもワクワクしちゃって、この FM、谷中 FM、谷中 FM 立ち上げるって聞いて、もう、いてもだってもいらんなくてね。
そうですね、昨日。
今日ね、熱く語っちゃったんですね、はい。すいません、オチのない話で。
いや、全然大丈夫です。
でもそういう話ですもんね。
はい、いや、オチはないのはいいんですけど、話が長くなりそうなんで、ちょっといっぺん CM 入れてもらっていいですか。
はい、すいません。す
い
ません。
いやいや、オチはない分にはいいんだけどね、はい。長くなっちゃうとあれです、はい、まあ、一応番組なんでね。はい、それでは CM で聞いていただいて、その後また一ノ城さんにいろいろ伺ってもらいました。はい、それでは CM で、こちら。はい、それで引き続きお話伺ってまいりましょう。はい、さあ、そんな一ノ城さんですけども、どこまで行きましたっけ。
波の数まで抱きしめてのとこまでは行きました。 そっから行きます。
はい、どうぞ。
それ終わりました。
僕のエピソード話すのに、波の数だけ抱きしめての話からしたら、3日前からの僕のエピソードしか話せなくなるん
ですよ。じゃあ、もう戻っていきましょう。はい、
どんどん戻ってください。
はいはいはい。
まあ、僕、吉本興業で、お笑いやらせていただきました。
はい。
まあ、当時からその、まあ、芸人で上目指して、いつかは、タモリさん、たけしさん、さんまさんなんかと共演できたらいいなと思ったんですけどね。
うん。あと、ピエール、ピエール、ピエール、ピエール、あと、ピエール、さんね。ピエール、
まさかね、さんまさん飛び越して、さんまま行くと思わなか
った。さんまさんって、
光栄ですけど。
私、タモリさんと一緒に番組ご一緒したことありますよ。
あ、そう。
笑っていいと思う。
うん。笑っていいと思うんです
か？よさん知ってるよね。うん、そう、笑っていいと思う。そうです。で、まあ、後でそれを、ちょっと今放送で言えないようなことだったんで。いや、だからまあ。
なんでお昼の番組のことここで言えないんですか？
いやいやいや、いろいろあって、いろいろあって。いろいろあって。うん。たけしさんとも、番組ご一緒したことありますよ。昔、天才たけしのほら、なんか、元気の出るテレビとか、ああいうのも出してもらって。いろいろやってんですよ、私も。コミのほら、モノマネ番組とかもね、ジアルフィーの、ベースの、
桜
井さんのモノマネを出たりとか、ね。
似てますね。
いろいろやってんだよ、私もだから。
だからとかじゃなくて似てますよ、ね。
すぐにここに来たわけじゃないから。
そうです、ね。
そうです。あ、ごめんなさい、話し中でした。あなたもそんな風にして、もうビッグフォー目指して、やっていこうと。
はい、
う
思ってたんですけど、ね。
はい。
もう役者の、魅力に。ちょっと引き込まれまして。
おそうですか。どこがいいんですか、そんなに。
それこそ、類活の話とちょっと関わるのかもしれないですけど、はい、役者さんってやっぱり、笑わすのがメインじゃないですか。
はいはい、はい。
で、いろんなとこ舞台出て笑って、うん、満足してっていう感じなんですけど、一、うん、回で吉本の時に、うん、その時に舞台に出させてもらったんですよ。うん、で、その時に、泣いたんですよね、お客さんが。
ほうほうほう。
で、お客さんが泣いた時、うんの舞台上の自分の感動っていうのに目覚めちゃったんですよ。
正直あなたも泣いちゃったもん。
そうそうそうそう。
あ、泣いてる泣いてる。
ダサすぎるでしょ。
でもそのぐらいの気持ちだったわけだよね。
本当にそれで、その時からちょっとなんとなく、うん、芸人さんじゃないのかななんていうふうには思い出してて、で今もだからたまにまあいろんなとこ舞台出させていただいて、で結構笑いを任される部分もあるんですけど、
はいはいはい、
で最後の方に泣きに持ってったりとかすると、さっきまで笑わせてた人がガンガン最後泣かせてるとかっていうと、お客さんがもうどうしていいか分かんなくなってる状況、それがもう僕たまんないです。
なるほどね。だから俳優もできるお笑い、俳優もでき、俳優業でお笑いができる俳優さんみたいな。
ああ、そうですね。
なるほどね。ね、ブログとかでもやっぱりこの前もお芝居終わられたばっかりでしょ、
そうです、そうです。
これでなんか打ち上げとかで自分自身やっぱり感動しておいでだっていうのはよく伝わってくるようなブログの内容でしたもんね。やっぱりそれだけ自分もやったって感じがあるわけでしょ、
僕ね、
達成感とか。
いつも打ち上げ泣くんですよ、僕。
ああ、そうなの。
ダメで、本当に弱くてね。
その割には私生活がなんか怠惰なんだよね。
え？
私生活怠惰ですか？怠惰。だってブログに書いてあったもん、そうやって。
いや、怠惰なんです。もう本当、健康面に関してはもうひどいです、僕。
なんかね。
もう3つ4つ背負っちゃってますからね。
ね、周りの人が気を配ってくれるぐらい、大丈夫っていうぐらい、ね、なんかこう、だけど僕はみんなにこう、守られてるとか、愛されてるみたいなこと書いてあったもんね。
もうだから4月の舞台でその奥様で、
はいはいはい、
丸さんが脚本演出やる舞台あったんですけど、はい、その時に僕肋間神経痛やっちゃって、もうずっとみんながワイワイワイワイやってる中、僕一人だけお通夜みたいな顔してたんで、丸さんがずっと気使ってくれて、でなんかみんながそのエチュードっていうんですけど、アドリブでいろいろ作っていくっていうのがあるんですけど、
はいはい、
で誰々入って誰々入ってとか、あそこで盛り上げてとかって言うんですけど、僕だけ一切お声がかかんなかったです。僕だけずっとこうなってたんです
。まあでもね、それだけ皆さんに愛されてるんだっていうことが分かってるっていうのはね、結構なことですよね。
いやいやいや、愛されてる。
分かんない人間は本当にこの野郎だからね。なんでてめえ俺はこの心配ばかりかかりやがっていった話になっちゃうけど。
そうですね。そうですね。
はいはい。さあ、そして今後の活動となりますと、社長どんな感じになるんですか？
ですね、はい、まさに水色革命なんですけれども、はい、ちょっと他のメンバーも来てますので、はい、ちょっと呼びます。
ああ、そうですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ、順番にお名前、そのじゃあ、一番端のマイクを使ってもらって、で、交互にあれしてもらうか。じゃあ、はいはい、あっぱれさんは座ってていいや。
あ
っぱれさん座ってってもらって、はい、で、一番端のマイクでそれぞれにマイク回してもらって。
まずは、じゃあ、関根くん。
うん。いやいや、たままでいいでしょ。うん。それでマイクだけ持って。はい、そうそうそう、そんな風にした方が。うん。回転が早い。はい。
はい、
はい、そうだそうだ。
ポンって抜けた音が。
うん、うん、大丈夫よ。
はい。
優しいな。
ネムさん帰っちゃう。
自己紹介を。はい。
演劇集団水色革命の関根義人です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
あ、次、僕で大丈夫ですか？
はい、どうぞ。
同じく演劇集団水色革命の小野田渡です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、うちの頼りになる二人でございます。
はい。でもこれ一言ずつ。 でも二言ずつでも。なんかメッセージないですか、せっかく来てマイク持ったんだから。
ああ、そうですね。うん、
僕も、次回作、防能力に出させていただきます。で、僕のやる役がですね、ちょっとアクションとかもある役なので、まあ、ぜひそこのところを見ていただけたらなと思います。
うん。
以上です。
はい、お次。
はい、僕的にはもちろん次回作も、水色革命第10弾も参加させていただきますが、その前にもう一本舞台本番ありまして、こちら6月の6日から8日まで、両国のRRR、こちら両国楽園部屋というところで、ランプ2愛の彼方という舞台で、こちらで主演をやらせていただきます。こちらもぜひよろしくお願いします。
忙しいんだから本当に。
志村さん、この間見ていただいた、はい、あの復讐の夜にで、うん、あの悪い役をやってたのが
世界、は
い、
ああ、まあなるほどね。
キックボクシングのですね。
悪そうかな。
悪そうですか？
ちょっと分かんないけども、
ね、う
ん。
キックボクシングのアクションをですね、うん、もう普通にこうやればいいのに、うん、本気でやり合ったんですよね。
そうですね、あれは、はい。
足の形が変わっちゃって、
ちょっとだけ大変だ。
今包帯巻いてます。
今もちょっとだけこう、ま、ね、包帯巻いてる。
肉にレンタローじゃないんだからさ、そんな言い方ない。
褒め言葉。
奥歯まで抜いてくるのか
な。ありがとうございます。
ああ、そうです。その、大いに。はい、どうぞ。
二人がですね、うん、役者としてどれだけ実力があるかというのをですね、ちょっと見てもらいたくて。
おー、ここでやるんです。
今はですね、この主催の丸が、この間
打ち合わせもないのに、あなたも随分自由な方ね。まあいいです
けど、ね、
はい。一遍ですね、はい、ちょっと短いのの、うん、詩をですね。
しかも時間もないのに。
それで朗読してもら
っていいですよ、はい、やってください。はい、はい。
じゃあ、ちょっとどちら
か。これは、もちろん、本業の。
本業の渡るくんの、もう、ぜひ。
はい。じゃあ、詩のタイトルは、もしもあなたが。もしもあなたが花だったら、枯れても部屋に置き、涙を流しているでしょう。もしもあなたが雲だったら、結果を知っていても、掴む努力をするでしょう。もしもあなたが鏡だったら、綺麗になればなるほど輝くでしょう。もしもあなたが私だったら、私が私でいられるために、がむしゃらに叫ぶでしょう。以上ですね。
はい。
おー、いえいえいえいえ。
キュンキュン。
あ、そういえばなんかあれだよね。舞台のお芝居だけじゃなくて、朗読とかもされるんだよね。
はい、そうですね。
ね。
彼は、もともと声優さん、
う
ん。
そうですね。声優としても勉強をしていながら、まあ一応舞台役者もやらせていただいてるっていうところですね。う
ん、
はい。
だから、今後どういうのかな、今日はたまたま実験放送なんで、トークの時間割も短いですし、はい、その出番も少ないですけども、うん、はい、今後はだから、ね、あっぱれさんを中心に、もし、柳川
優さんがやってるんだった
ら、
ね、
ああ、それはそうですよ。
朗読の。
朗読のコーナー。
やらせていただきたいですね、うん、ぜひぜひ。
ね、ね、今後どうも期待してますんで、
はい。
ね、お祈り頑張ってください。どうもありがとうございました。
はい
はいはい、こちらのマスクの方はいいんですか、インタビューをしなくてもいいんですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ああ、そうなんですか、はい、ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。
恐怖の質問
インタビューのコーナーでね、はい、じゃあメインロールで撮っておきましょう、
はい、
はい、それではそんなこんなでですね、次のコーナーに参りたいと思います、はい、それでは、次のコーナーはこちら。ありますけどもね、本日はゲストに平山明さんと吉田秀、違うね、秀さんじゃないんだよね。
まあまあいいですよ、はい。
ね、
これ本当は秀文って言うんですけど、
秀文なんだよ、ね。
ずっと秀さんでもうずっと呼ばれてんで、もういいやと思って。
覚えないんだよ、ね。
そうなんですか。
そう、秀文さんなんだよね。
秀さんだと思っちゃった。
ごめんなさい、ごめんなさい。
はい。
そうそう、はい。そんな秀さんとともにお送りしてる。出して
貫くな。
そうそう、やっぱりあっぱれさんうまいね、その辺はね。
あら、
上手だ、お上手だ。はい、そんなこんなでですね、今日の次のコーナーはですね、番組から Q&A 形式で伺ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。これもちょっとお時間ないんで、お嬢さん、
はい、
最後だけじゃあちょっと聞いてもらいましょうかね、
う
ん、はい、どうぞお願いします。
では最後に平山明さんと吉田秀文さんのこれからのご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりでしたらお聞かせください、
うん、あ、じゃあ私の方、
はい、お願いします、はい、
その前にこれもう活躍しちゃうんですね、お仕事や活動の中で困ったことが、 いろいろ話そうかなと
用意してくれたの、
用意してなかった
ん、うん、それはね社長に言ってクレームは
もっと全部あげちゃう、
すいません、
あ尺全部
大丈夫大丈夫大丈夫、まだ待って、違う番組だとよっからと一緒にまたコラボしてね、さっきのアッパレさんじゃないけども、涙先生のコーナー作ってもらえばいくらでも喋る機会あるわけで、だからそこも社長にかかってるわけだから、そこはお願いしますよ、社長、
はい、
朗読がいけなかったな、
いや朗読はいい、朗読はいいんだけどね、はいはいはい、そこはだから社長だからいろいろやっぱりこうね腕試しさせてやりたいとか分かって育ててやりたいっていう、こうあの親心が終わりなんじゃないですか。はい、そんなこと喋ってるしどんどん長くなっちゃうんで、はい、どうぞ吉田氏。
はい、はい、あ、じゃあもう
最後の質問で。
最後の質問
です
ね。はい、はい、まあ僕としてはですね、まあ結構海外でやりたいと思ってるんですよ。海外の学校で留学を今後やりたいなと思ってまして。この間もね、あのアルジャジーラっていうあのメディアが来て、
はいはい、
あのご存知ですか、
中東のね、
中東の、だからああいうた、あのその前も CNN が来てくれて、うん、200カ国放送ということで、結構メディア取り上げられてるんですけど、そうやって海外のメディアの方が見て、あの私ね、その学校関係者海外の、読んでいただければなと。やっぱ涙って、ね、普遍的なものなんで、あの結構ね、僕は世界中でも受けんなと思ってて、
下手したらね、カラオケとかさ、藤山とか芸者みたいにさ、類活なんていうのもね、
は
い、
わ素敵、
そういう、ネームとして確固たるものになっちゃうかもしれないね。
そうですよね、あの一つね、類活って言葉が本当になんか世界中にね、あの知ってもらうっていうことをちょっと一つ目指して、うん、まあ地道に一歩一歩やっていきたいとこですね、うん、で、これね、さっきちょっとなぜなくていいのかってちょっと話したかったんですけど、それ活用してもいいですか、
うん、いいじゃん、そこはそこのスポットとしてお話されればいいんじゃない、
あ、はい、
うん、ではなぜ泣くのか、
あ、そうですね、ちょっと先ほどちょっと言おうと思って流してたんですけど、うん、泣くとですね、人間の体に変化が起こるんですよ、うん、どんな変化かと言いますと、涙を流すと人間のこの前頭前野という部分なんですけど、はい、ここは触れるんですね、はい、そうすると脳幹からセロトニンっていう脳内物質が出るんですね、はいはい、そのセロトニンが脳の大脳辺縁系っていう頭の上部にあると、こう喜怒哀楽を司る部位なんですけど、はい、そこにセロトニンが分泌されると人間の自律神経が交感神経から副交感神経に切り替わるということなんですね、副交感神経は何かというと、私たち普段起きているときはその交感神経なんですよ、緊張は興奮を促す神経なんですね、はい、で私たちが睡眠をとっているときはリラックスさせる副交感神経に変わるんですよ、
はいはいはい、
しかしながら起きていながら副交感神経に変える方法があって、それが涙を流すことなんですね、それがストレス解消にっていうざっとした仕組みなんですね、
はい、
私はこういう説明をいろんな学校でちゃんとして、はい、ちゃんと学問的なその裏付けをちゃんと説明するから、なんか涙活っていうのはすごくなんだろう、単なる色物扱いじゃなくて、ちゃんとした意味のあることっていうことで、やっぱそこはやっぱ受けてるこの秘密なのかな
って裏打ちされてるものがあるってことだよね、
いうことはすご
く、だからそういう脳内覚醒もやっぱりそうで、やっぱりその笑ったりとか、さっきね、社長もおっしゃった、はいはい、やっぱりアパレさんもおっしゃったように、うん、笑ったりなんかするのもやっぱドーパミンとかほらアドレナリンの分泌があって、
ね、
でそのことによって覚醒 その作用が起こって、はい、こう気持ちよく快感になるわけでしょ、うん、だからそれを結局脳内でやるから自分の自力でやるんで、うん、あるんで、だから他力でなんか借りてきてこう吸ったりとか噛んだりとかするといけませんよみたいな話にはなるわけでね、
ま
あ、誰とは言わないし何とは言わないし、
ね、
そうそれはいけませんよって話に、ね、買ってきたりとかね、はい、
で、ね、この間来たお客さんには30年ぶりに泣いたって方がいた
んです、
は
い
は
い、そんなに泣かないことあるんですね、
もう年配の、ね、白髪 のおじいさんなんですけど、涙活っていうそのテレビで見て、新宿の方来てくれて、まあ、その見て泣いて、はい、まあ、すっきりした表情で帰っていきましたけど、
うん、別に殴ったりつねったりしたわけじゃない
ですよね、いやでもね、
吸ったりもしてないですから
暴行事件だからそれ暴行だからそれ
もういろんなね話があるんですよ、うん、もう一つちょっと一つエピソードとか面白い話があって、
はい、
まあ、私もこれ必ず学校で病院で話していることなんですけど、涙っていうのは実は3種類の涙があるって言われてるんですね、
うん、
3種類っていうのは何かというと、まず一つ目が反射の涙、これはですね、条件反射で玉ねぎ切った時出る涙ですね。それを反射の涙。で、二つ目が基礎分泌の涙と言いまして、ドライアイで乾いた時出る涙なんですよ。うん、だけど、この反射の涙と基礎分泌の涙はストレス解消効かないんですよ。三つ目のですね、情動の涙というのがあって、これがですね、感動して泣く涙なんですよ。それが一番ストレス解消にいいって言われてるんですね。
情動の涙。
やっぱりそのやってるんじゃない、普段から。
浄土の涙ですか。
そうそうそう、だから感動して自分も泣くぐらいにお客さんが感動したわけですからね。
そういうことですね。
そうそうそう、それはもう春菜さんとかもあるでしょ、
はい、私はもう毎日のように言わしてないですけどよくストレス発散してると思います。
説明なお
前毎日は嘘ですけど
しかもそれ粉屋でね。それ水色かけて飲みながら。はい、どうぞ。
でそういった感動なきゃ一番よくて、うん、こう先ほど言ったこう前頭前野とは共感能とも言われてるんですね。人に共感して触れるとこなんですよ、はいはい、だから映画でなんか見る、あるいは演技でも芝居でもいいんですけど、はいはい、見て共感して涙流すっていう涙が一番まあ、健康にというかそのストレス解消に、ストレス解消以外にも意欲的になるだとか集中力が高まる、はい、あと免疫力アップする、風邪が引きにくくなるとか、
あるでしょ、
いいことだらけじゃないですか。
涙っていうのはすごく、いろんなことに、効力があるということが本当に最近この 2,3 年で研究で分かってきたんですね。だからそういう意味でその類活というのは受けるというのはやっぱそういうところで、非常にいろんな媒体で取り上げられる。
だから、ね、今度そういう貴重でね、アカデミックのお話も含めて、うん、これ非常にいい話じゃないですか、
ね、
参考になると勉強にもなるし、はい、だから今度、あっぱれさんのオリジナルの番組の谷中の中でね、彼を今度はまた呼んでいただくとか、彼のコーナーを作ってもらって、そこでおしゃべり、それぞれにしてもらうっていう、
で
も、
うん、涙で全然放送にならないですよ、それも。
大丈夫、まあ、それもそれでいいわけですよ。
か
そっちでは笑かして、うん、こっちで泣かして、それで、まあ社長の話聞いて、落胆して帰ると。まあまあ、いろいろあるんじゃないですか、パターンとしてはね。
そうですね、
はいはいはい、
でこのね、類活でその目指しているところが、うん、その泣けるツボを見つけてほしいね、人それぞれが、うん、どこで泣けるかってことを知ってほしい、うん、だから動画を流して、例えば動画で、母子関係のテーマにした動画で泣いた人は、そういうやっぱ母子関係にすごくテーマに弱い人なんですよ、その人は、うん、だからその人は、その親子を扱った DVD、あの映画を借りてきて、一人類活をやってほしいんですね、はい、1週間に1回、はいはいはい、なぜ1週間に1回
かというと、それ以上は
もう短い、もう終わります、はい、
それだけ、それだけ、
涙っていうのは、うん、一粒流しただけで一週間ストレス解消すると言われてるんですよ。だから一週間に一回一人流活やってほしいっていうのは私最後伝えるってことで最後。
はい、もうこれ以上になっちゃうとね、もう銭取られて、銭取られちゃう。もう公演の内容に入っちゃってます。
やめときましょう。
貴重なお話を。
はい、まず最後にね、一つ告知なんですけど、実は明日またテレビ出ます。東京 MX っていう、東京ローカルの MX テレビですね。7時からですね、東京韓流教室という古田新太さんがやってる番組で、はいはい、東京パフォーマンスドールっていうアイドルグループ、はいはい、まあ、実は13年前に1回出たんですよ。
新しくもう1回できたんです
ね。そうなんですよね、うん、仲間由紀恵とか篠原涼が出たユニットなんですけど、去年また復活して東京パフォーマンスドールが、うん、でその東京パフォーマンスドール9人を泣かすってことを私やってきて、この間、その放映が明日、はい、19時から、はい、MX でやりますので、
はい、どうぞ皆さんご覧になってください、
ご覧ください、はい、
はい、どうも吉田さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ最後ちょっとお時間もないんですけど、はい、社長にじゃあ最後、はい、の質問でお答えになっていただけますか。
はい、はい、ですね、告知からじゃあまず、
うん、はい、どうぞ。
6月1日、うん、やっぱテレビ東京で、はい、何時からだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、日曜ビッグバラエティというですね、うん、番組の中で、殿旅小路記念劇場、それと水色革命主催丸、あと斉藤恵子という、もともとうちの所属だった女の子なんですけど、特集されてますので、それはちょっと一度ちょっと見ていただきたいなというのがあります、
はい、
あとですね、先ほどから何回も言ってます水色革命、第10弾煩悩力、これが6月20日から22日までですね、うん、詳しくは水色革命のホームページでご覧になっていただければと思います。
はい、わ、はいはい、かりました、じゃあ本当にまだこの放送の中ではね、お話し尽くせないような内容ばかりなんで、はいはい、また、本当にこれで、もう、実験放送でちゃんちゃんってじゃなくて、はいはい、社長どうですか、新たに今後、
はいはい、
谷中 FM 的には
やっぱ地元の密着した FM 局ということで、うん、やっていきたいなというのはあります。
昨日のメールにもみんなやる気ですというメッセージ、熱いメッセージをいただきましたが、どうなんでしょう、そこは。
みんなやる気です。
はい、おー、そうなんですか、
まあ、やりたいですね。
皆さんどうですか、はい、はるちゃんも、
はい、今日やってみて。あ、パレさんも、
はい、僕は大丈夫です。
あれ見ないでくださいよ、私だけ。
ちょっと坂登り始めたところだから、登り詰めたところです、そこは。
やります
ね。大丈夫ね。じゃあ、あの辺も大丈夫なのかな、
大丈夫。
はい。
はい。いえ、そうそうそう。それ。はいはいはいはい。はい、ラジオさんはもっと拍手とかあった方がいいな、そこはね。はいはいはいはい。 いえいえいえ、何してるか分からないが、ただ暴れ、ね、暴れ発着じゃないんだから。
酒飲んでるやつ
だ、はいはいはい。まあまあまあ、それ去っておいて。じゃあまあ、社長、そんなことで、ね、まあ、これからじゃあ頑張っていくということで、ね、
はい、
ね、大いに、じゃあ、この放送の後も、はい、そんなお話をさせていただきたいなというふうに思います。はい、はいはい、どうも、そんなことなんで、ここのコーナーは、じゃあ、二方ね、まとめさせていただきますけども、平山明さん、並びに、そのスタッフと関係者の皆さん、劇団の関係者の皆さん、そして、涙活は涙先生の吉田秀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてせっかくなんでね、ここの流れで中目黒水仙 FM 名物恐怖のインタビューのコーナーということで、ご来場のお客様の状況に応じてですね、ご迷惑も顧みずインタビューにご協力いただく、テレビ東京はもやさまでも取り上げていただいた名物コーナーでありますが、さあ、そこで本日の視聴放送先、トノ劇さんといえば、その名の通り、殿広浩二さんの出世代表作、解決ライオン丸にちなんで、いいですか、はい、お嬢さん、これインタビューそのマイクで行くのよ。
はい。
あなたが行くのよね。はい。はい、準備してね。はい。はい、さあ、その今日のインタビューの内容、あなたのヒーロー像、かっこキャラクターですよね。といえば、誰ですかといったことについて、さあ、インタビューしていらっしゃい。はい、どうぞ。まあ、こちらのお嬢さん行きましょうか。はい、お名前から。
お名前お願いします。
あ、尾崎です。
はい、尾崎さんはどちらから？
浦安から来ました。
はい、もうさっきから紹介してますけども。ね、はい。さっき聞き始めた方もおいでかもわかんないんで、どういった活動をしておいでですか？
あ、浦安でネットラジオやってます。
はい、お名前は？
あ、尾崎です。
違うわ。ネットラジオ。あんた何年ラジオやってんのよ。
ショアヘオ .com というラジオ局です。
はい、ありがとうございます。わざわざお出かけになっていただいて。で、今、累活の吉田さんを手伝っておいでだと。
そうですね。
はい。どんな感じですか？
どんな感じ？
吉田さんの活動の内容をご覧になって。
そうですね。はい、いろんな地方にも行ったりするんで、うん、すごく忙しいです。
なるほどね。
はい。
はい、さあ、そんな、めぐさんです。長平ドットコムめぐさんですが、はい、さあ、インタビューの内容を。
ヒーロー像、あなたのヒーロー像、キャラクターといえば誰ですかということで。
はい、どうぞ。
あんまりヒーロー像とか興味ないんですけど。う
ん、はい、ありがとうございました。せっかくここまで来てんのにみたいな話になりますね。まあ、ないなりに、なんか何ないですか？
あ、なんか戦隊ものがパッと浮かびますね。
戦隊ものね、うん。ゴレンジャーとかそんな感じですか？
そうそうそう、はい、ゴレンジャー。
俺ちょっと今日来てて、ちょっと今一番残念なことがあって、はいはい、今の トークの開始の中で、サンマーマンとかないかなって、そこはかとだけちょっと思ったんですけど、ヒーロー像でね。
ヒーロー像で。
ヒーローだったんだ。
さ、ヒーローじゃない？おい！それ言い過ぎだろ！なんでヒーローだったんだってな。まあまあ、それはまあ冗談さっき言って。はい、わかりました。結構ですよ。でもそれぞれのヒーロー感ってありますからね。じゃあもう一方ぐらい行きましょうかね。さあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、もう一方ぐらい誰か手挙げてもらってもいいですよ。
はい、手挙げて。
あ、マスクの方いなくなっちゃったのね。
はい、いなくなっちゃいました、ね。
はい、じゃあもう一方。はい、あ、俺がじゃあ代表して、折笠さん行っとこうか。
はい、
折笠さん。あなたはもうヒーローの今ね、役割をやってるわけだけど、
はいはい、
あなたの中でのヒーロー像っていうと誰になりますか？
やっぱり石原裕次郎さんじゃないです
か。わー、うまい。これは100点の回答だな。自分がだってこれからヒーローの裕次郎さんやっていくんだもんね。ね、下町の。うん。
谷中の石原裕次郎としてやっていくために、はい、
はい。
ヒーローでいたいなと。
頑張ってください。はい。はい、見事な回答でした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
はい。簡単ではございましたけどね、本日の恐怖のインタビューのコーナーはこの辺にさせていただいて、CM に続いてエンディングさせていきましょう。それではこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、楽大
どうぞよろしく。
でしょうかということで、さあ高橋さん的にはいかがですか。まず伺いますが、
はい、最初すごい緊張してたんですけど、はい、サンママンさんとキーボーさんに引っ張っていただいて、
は
い、
そうなの、キーボーさん2人いるみたいな、どっちに呼ぼうかな、
大丈夫ですよ、大丈
夫ですよ、
引っ張っていただいて、はい、うんうん、こう楽しく、
あ、お疲れ様でした、はい、全然大丈夫よ、はい、うんうん、
ありがとうございます、う
ん、少なくとも社長にはいい。
なんかそれはどうなんでしょうか。ありがとうございます、うんうん、
やっぱり明るくてね、はい、あのこうフレキシブルな部分で言うと、やっぱりこう お嬢さんはほらこう、はい、番組の盛り上げ役であってマスコット的な存在だから、そういう意味もぴったり、
はい、ありがとうございます。
ね、アッパリさんそんな感じですよね、
そんな感じです、
はい、そんなゲイピテストのアッパリさんいかがでしたか、はい、
そうですね、1個気になったんですけど、はい、さっきの魚爪の CM の声にちょっと聞き覚えのある声が入ってた、
うん、あれ
ですよね、
あれそうでしたっけ、
俺多分そうだよなと思いながら、それだけ解決させたかったん
です、耳がいい、
耳がありがとうございます、
番組の中で解決しなくたっていいんじゃないですか、番組の中で解決したかったのね、
はい、そうです、
ありがとうございます、はい、しかしどうでしたか放送について、
いやもう楽しかったし、はい、あの今後柳田 FM やるにあたってちょっとワクワクしましたね、
そうですね、あのいろいろとそういったこう私にできることはご協力させていただきますので、うん、何回か相談していただいて、はい、でまた本当に、アップライさんならではの、ね、また皆さんならではの、ね、オリジナリティあふれる谷中 FM の番組を作っていただけたと思います、はい、ご期待申し上げております、
はい、ありがとうございます、
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
さあその流れでそれでは社長どうぞ、
はいはい、ですね、劇場の名前の友色浩二が、中目黒に住んでたんですよ、
はい、
中目黒祐天寺とかですね、はい、若林とかあの辺に住まれてたので、はい、なんかすごいこう縁を感じまして、うん、なんか中目黒と谷中のこう相互交換みたいなことができたら今後面白いかなと思いまして、すごく縁を感じております、
そうですね、
はい、
そういったものでいうとあの決してパーソナリティとして、はい、社長もだってない話じゃないからね、そこはね、
はい、
はい、そんなに信用にならなかったっ、うん、でも、やっぱりそのどうなの、あの社長のそういう、こうコンテンツっていうのも、やっぱあってもいいんじゃないの、
でもあってもいい、あのすごい幅広いんですよ、とりあえず話せることが、
僕は何よりね、やっぱり筋肉マンを聞いてみたいよね、がっつり筋肉マンってやっぱプロレス話をね、こんだけ喋れるんだから、ね、
はい、僕ちなみに一番好きなのは筋肉マンソルジャーです、ネタですけど、
それは番組後にやってみるよ、それ
喋り出すとちょっと止まんなくなっちゃう
からね、それだけだと恐れながら俺は恐れません話してるんだから、まだそんなことも含めてね、
はい、
どうぞ社長の方もまた MC としても、はい、ね、どうぞこれからも、
はい、MC としても、
いやもうから、もしかしたらね、ブラッシュアップしていただいて、楽しい番組作っていただけたらと思います、はい、さあそんなことでまた今後そういう谷中優先さんとのコラボレーションをご期待したいのが涙先生です、いかがでしょうか、
僕はですねブロッケンジュニア好きなんです、
ほら
ー、それが聞いてはいたんだよ、
何三角しとんねん、
ちょっとこれ今度あの筋肉の祭り
いや長くなるなこれ、
何三角しとんねん、いや年も近いから、もう年齢も
1学年違
い、1学年違
いですね、
いやそうなるわ、
世代的には
そうだ、はいはいはい、
まあ、僕3ママンいそうですけどね、
3ママンってちょっとあの
俺は
らいたいですね。
俺はクマの中で。ミルロビンソン世代だから、どうしてしょうがないだろ。
ミルロビンソン
世代だから、しょうがない。
森田先生が困ってます。
すいません、大丈夫。本路ちゃん、ちょっと良くなってきたよ。はい。さあ、吉田先生、
そうですね。なんだかんだ僕、これで6回目の出演ですかね。はい、結構、ね、学大 FM から出させていただいてますね。はい、だから、すごくその変遷をずっと見てきてまして、ね、変遷とか、その場所もいろいろ変わってきて、で、やっとここにまたね、新しい場所で、そのね、一応放送の、まあ、果たしてこれが第1回目になるのか最後になるのか分かんないんですけどもまたこういった違うところでねこうやってゲストとして出させていただいて、うん、すごく光栄に思います、ね、ぜひ、ね、ここからまた新しいね目黒川ステーション FM あるいは谷中 FM っていう形で、スタート、していくとまた、ね盛り上がって、サママンさんもねやっぱり活動場所を探してるんで、ね、こういうところでね頑張っていただきたい、まあ、一緒に、ね、頑張ってきたらいい
と思いますね。はい、はいはい、ナビ活は波田先生です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそんなことでですね、次回は下町民事放送局、谷中 FM の本格実施に向けてね、今後トン劇オーナー平山さんほか、はい、関係者の皆さんとご相談ごということにて、詳しくはホームページ http://gagda-fm.com/並びにトン劇さんウェブでもですね、はい、この情報をご確認いただきまして、はい、今後の展開と可能性に大いにご期待いただけたらと思います、
はい、
それではね番組のお約束がございまして、私はいつもでしたらね、それではそんなこんなでではまた来週という皆さんと一緒に元気なコールでお別れしたんですが、来週はこちらの劇場さんはもうご予定があるということなんで、今度いつになるかちょっと正直まだ分かんないですね。
劇場のホームページのカレンダーを見ていただいて、
なるほど、
空いてる日があるんですよ。
ほうほうほう、
この辺怪しいぞと皆さん推理してもらって、
あ、いいじゃないですか、じゃあ
推理して、
そこを目指して
これここじゃねえのかっていうのを、
なるほど、はい、それはアナウンスさせていただくということで、ね、はい、改めて、はい、それでは私がそんなこんなでではまたと申し上げましたら、はい、皆さんは でしたらこの次というコールでじゃあお別れしましょうか。
はい、
ね、はい、じゃあ会場の皆さんね、メグさんもご一緒によかったら、はい、ユージローも行きますよ。
はい、いいですか。
はい、それでは番組最後のエンディングコールになります。私がそんなこんなでではまたと申し上げましたら、この次という元気なコールでお開きにしたいと思います。はい、よろしいですね。はい、それではそんなこんなで、ではまた。
この
次。ありがとうございました。谷中 FM 頑張って。谷中先生頑張って。どうもありがとうございました。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
YJFM、 YJFM、こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。